ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてテーマを決めてお話をいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。さあ、スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日のお話が、
はい、
腸、大腸小腸の腸、腸から始める免疫訓練と、
はい、
いうことなんですね。
そうですね、うん、まあ、今のところね、新型コロナウイルス一旦落ち着いてきてはいるんですけども、はい、まあ、これからどうなっていくかって多分誰も分かってないと思うんですね。で、まあ、別の感染症のね、話もなんかちらほらメディアでも出てきてたりします。うん、まあ、まあ、早々が人間って自然界に囲まれて生きてるんで、まあ、そういう存在である以上は、まあ、細菌とかウイルスとの関係で、まあ、一生涯続いていくもんだと思ってるんですね。
はい。
で、まあ、不安だ不安だと言ってても、まあ、こう仕方ないので、まあ、最終的には自分の体信じるほかありませんし、まあ、今日はそういった、まあ、腸内環境とですね、まあ、もうこう免疫訓練みたいなところでですね、うんうん、まあ、ちょっと簡単なお話をさせていただければと思ってます。
はい。
まあ、腸内環境と免疫っていうのはもう随分以前から言われてますし、うん、まあ、今回のコロナのことがあってですね、より、まあ、多くの方がそこに意識を向けてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、はい、どうですか森谷さん、なんか。
腸内環境、そうなんですね。僕ね、ヨーグルトあんま好きじゃないんですよ。
ああ、なるほど。
だからまあ、野菜はできるだけ食べようと。なんか、肉ばっかり食べてたら、うんちゃん固なるイメージがあるんで、はいはいはい、野菜できるだけ食べようとかいうことはしてるかな。なるほど。この年になってね。
まあ、実は腸内環境ってね、誰しもが言ってます。健康維持に、まあ、極めて重要だというふうには僕は思ってるんですね。
はい。
で、まあ、腸内環境って、その僕ら人間のその体の機能との関係性が非常に深くてですね、うん、まあ、日々、まあ、いい便が出てる、悪い便が出てる、まあ、硬い、柔らかい。まあ、そういった便通の話だけではなくて、
はい、
まあ、今日お話ししてるその免疫システムとかですね。うん、あとは、ま、メンタルヘルスとかもそうですし、アレルギーとか、まあ、生活習慣病ですよね。いわゆるダイエットとかそういったことも含めて、まあ、実に、ま、様々な人間の機能と関係してるっていうのが分かってきてるんですね。まあ、排便って毎日のことなんで、まあ、便をしたときにですね、まあ、今の日本って結構洋式トイレがほとんどだと思うんですけれども、はい、まあ、なかなかその自分の便をまじまじと見るって、あまりないんじゃないかなと思うんですよ。
確かに和式のタイプだと、スッと立ち上がった瞬間にドンと言いますからね。
そうですね、うん。見やすいっていう
か。洋式だとこう水の中入っちゃってますもんね。
そうなんですね。見えにくいっていうのありますよね、うん。非常にそういった機会減ってるんじゃないかなと。はい、まあ、毎日便が出てますよっていう方でもですね。まあ、便の匂いがこうきついとかですね、便がこう色が黒っぽかったり、あるいは逆にこう黄色っぽすぎたりするとですね。まあ、それはそれで腸内環境っていうのは良くない可能性っていうのもあるんですね。
はい。
まあ、最近便のその、便を使ってその腸内環境を調査できる検査があったりとかですね。うん、まあ、腸内環境に影響している、まあ、普段僕らが食べているものに対するその、遅延型のアレルギーって言われるものを調べる検査もあってですね。まあ、そういったこと気になる方とか、まあ、健康維持、疾病予防のために、その一歩何をすればいいのか、踏み出そうとしている方などに、まあ、うちではお勧めして、まあ、普段の生活をどう変えていくのかっていう、その修正点の一つの手がかりにこうしてもらったりしてますね。
なるほどね。
はい。
腸内環境をね、整えなければと。はい、それよくわかるんですが、そのためにどんな方法があるんですか？
そうですね。腸内環境を調整する、まあ、日々の活動。まあ、これ、いわゆるインターネットとかだと、腸活とかよく言われてる。
言いますね。
やつですね。まあ、個人的には大きくこう、二つに分けてるんですね。これ、あくまで僕は個人的にちょっと二つに分けてるだけなんですけども。は
い、村西先生に言うと。
そうですね。一つはちょっとこう、攻撃型の腸活って言われるものですね。はい、で、もう一つは、まあ、攻撃型の逆、防御型の腸活っていう、この二つに、ちょっと大きく自分の中では分けてるんですね。
はい。
で、腸内細菌の状態っていうのは、まあ、 日々僕らがその口から摂取しているものにやっぱ大きく依存しているんですね、うんうんうん、だから腸内細菌をこう腸内細菌層をこうパワーアップさせてくれるものを、まあ、投入していく、まあ、つまりこう攻撃的にですねこう腸内環境を良くしようとこう積極的に攻めていってる、うん、そういったものを攻撃型腸活と僕は勝手に呼んでるんですけども、
はい、
例えば先ほど森谷さんがおっしゃった野菜を食べるとかっていうのは、うんうんまあ、食物繊維って言われるものですよね、うん、それを取る、うんうんうん、あとは以前ラジオでもお話ししたレジスタントスターチって言いまして、冷えたご飯とかそういったものになるんですけども、これ食物繊維と似た効果を出してくれるんですね、うんまあ、そういったもの、あとは乳酸菌飲料とか納豆ヨーグルト、まあ、サプリメントですね、うんうんうんまあ、そういったものが該当するかなというふうに思ってます。
これがこの攻撃型腸活ということ ですね。
そうですね、僕が勝手に呼んでる。で、うん、もう一方でですね、防御型腸活っていう、まあ、防御型ですね。これ腸内環境をこうパワーダウンさせないように。
させない。ダウンさせない
ように、ね。はい。ちょっとこう防御するようなイメージですね。うん、悪影響を与えるものをこう控えて防御するといったイメージですよね。うん、やはりまあ、今すべてのこういったものを避けるの難しいんですけども、添加物とかですね、保存料とか、まあ、農薬、そういったところに意識を張っていただくっていうのは僕は非常に重要じゃないかなと、個人的には思ってますし、はい、うちの家族はそういったところはかなりアプローチはしています。
うん、
まあ、あとは過剰な飲酒ですね。ここ僕がお酒好きなんで、
はい、
過剰な飲酒避けましょうってちょっと偉そうに言えないんですけども、そういったところとかですね。うん、まあ、その他に、まあ、必要な状況の際にはもちろんこう使用しますけれども、多くのこの、まあ、薬ですね、抗生剤とかも含めた薬剤とかっていうのも、うん、やはり腸内環境悪影響出ることもありますので、
不要にこう飲みすぎないということですね。
そうですね、不要な使い方っていうのはちょっと避けていただくと、うん、まあ、こういったところは防御型腸活のものになってくるかなと。
なるほどね。
で、まあ、つまりこの攻撃型のものと防御型のこの腸活のトータルとしてですね、腸内細菌層のこのポジション状態っていうのが決まってきて、それがおおむね全身状態の影響、全身状態にもこうボディブローのように影響を及ぼしてくるというふうな印象で、まあ、患者様を見させていただいているというところですね。まあ人それぞれのね、人生ですから、
はい、
そこはいろんな価値観があるので、
うん、
ジッパ人からげにこう人言うことはできないんですけれども、まあ先ほどお話した飲酒って僕ももちろんしますし、どっちかというと飲酒、お酒好きな方ですので、
うん。これ全く飲まないっていうのはちょっと辛いですもんね。
はい、結構辛いんですよね。うん、まあ、ただ、その分ですね、その防御の一つとして、まあファストフードとかコンビニ食とかまず僕食べないですし、うん、まあ自宅では、農薬使ってない有機野菜とか、調味料も添加物含んでないものを選んだり、まあ、そういったところはちょっと意識を向けるようにはしてますね。無用な薬剤もちょっと使用しないように気を配ってたりはしてます。まあ、一方で、攻撃型腸活、結構積極的に僕取り入れてまして、サプリメントも使ってるんですけども、はい、それ以外も含めて、トータルとして、攻撃型腸活の少し勢いを強くしてですね、
うん、
飲酒する分、そこで少しカバーしてですね、腸内細菌層を、まあ、全体としていい方向に導くようには意識しています。
なるほどね。はい、攻撃的な腸活と防御的な腸活、はい、両方をうまく使いながら、腸内環境を整えていくということですよね。
そうですね。まあ、人間の体ってね、機械じゃなくって、うん、まあ、例えば、車でガソリンなくなるとガソリン入れれば走るんですけども、うんうんうん、人間ってやっぱそういうふうにできてないんで、まあ、一対一対応でこう、反応するもんじゃないんですけれども、うん、例えば、そのうちで提案してるサプリメントを、まあ、飲んでるだけで、自動的に良くなっていくってことは人間である以上やっぱなかなかないと思うんですね。
これさえ飲んどきゃ大丈夫なんてもんはないわけですよね。
ないと僕は思ってるんですね。うん、まあスタートは、まあまずはご自身の食生活を含めた生活スタイルを一度こう客観的に見てみることをですね、何を食べてるのか、うん、何を口からその中に入れてるのかっていうのを見ていただいて、うん、まあそこにこう意識を向けずに結構万全と過ごしてるとですね、
うん、
結構ルーティーンのように悪いものを食べてたりすることもあるんで、
うん、
なんか漫然と過ごしてると、こう気づかぬうちに体も心もこう気づいた時にはめちゃくちゃ悪くなってるっていうのはあったりするのかなと、
ね、炭水化物ばっかり取ってるとかっていうのもあったりしますもんね。ね、
まあ、水道飲料水とかもそうですね。そうそうそう、まあ、いろんなそういったところですね。
漫然としてるとね。
はい、ただまあそうなったらもうしゃあないよという価値観もこれは一方ではありだと思うんで、まあ、そこは難しいとこなんですけれども、うん、まあただそうする以上はですね、こう腹をくくって不健康になっていくという理解はね、まあ、しとってもらった方がこういいのかなというとこは思いますね。
不健康になることを自分でしてるんだという自覚を持たないといけないですね。
そうですね、こう腹をくくってそれをやるというのであればいいんですけれども、漫然とやっていくっていうのはちょっともったいないなっていうふうには思いますね。うんうんうんうん、まあ、健康に元気に年を上げていこうという価値観もありますんで、まあ、そういった場合にはうちでそういった腸内環境へのアプローチ、何か一つ手がかりになれるかもしれないので、またそういった時はご相談いただけるとありがたいなというふうに思っています。
はい、
はい、
さあこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、今日は何ですか？
今日はオクラですね。
あ、美味しいね。夏ですもんね。そうですね、本当やね。
夏野菜ですよね。7月8月ぐらいが旬なので、まあ、もう少しかなというところですね。うんうんうん、まあ、オクラって酸化ストレスという体のサビですねを下げるベータカロテンっていうのが入ってたり、まあ、ビタミン B 群入ってますんで疲労回復効果ですよね。夏バテ防止になりますんで、まあいいかなと。まあ、今日のお話の腸活に関しても食物繊維豊富に含んでますんで、うん、まあ、攻撃型腸活には使える食材かなというふうに思います。個人的には僕夏野菜カレー結構好きでですね、
はい、
オクラ好きなんで、まあ、そういうの入ってるも食べるんですけれども、うん、まあ、オクラ納豆を豆腐に乗せてみたいなね、
お
も結構美味しいですし、僕は結構好きで、うん、好き好んで食べてるんで、まあネバネバ系でこう合わせてですね、うん、いいかなというふうには思いますね。
ねえ、これからどんどん出回ってくるこのオクラをね、
そうですね、
うまく活用していただければと思います。はいはい、さあ今日の話を聞いて気になったこと、また相談をしたいなということがありましたら、一度クリニックへと足を運んでいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階山屋の西隣の建物になります。お問い合わせの電話番号です。控えておいてください。 075-252-5252075-252-5252。 覚え方は075の後2個2個2個2までお電話ください。村西先生の質問や健康について聞きたいということがある方は番組までメールをお寄せください。アドレスはsara@kbs.kyoto sara@kbs.kyoto。ドクター村西のコーナーと書いてお送りください。スタジオでお話をいただきましたのは、京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は7月12日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために。京都市役所前駅徒歩1分。京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。